火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの横山純子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日も確定拠出年金なんですが、
はい、
今回は個人型の方。
そうですね、はい、前回は企業型だったんですけれども、勤務先に企業年金制度とか企業型確定拠出年金制度とかない方、自営業者フリーランスの方たち向けに個人型確定拠出年金制度っていうのも国では作ってくれているんですね、
はい、
でこれはそういう企業年金等に加入していない会社員と自営業者の老後生活をより豊かにすることが目的であるって言われてるんですね、うんうん、そもそも確定拠出年金っていうのは自分でこうお金を毎月決まった額を積み立てて、そのお金で投資金融商品を買っていくっていうことですね、うん、
はい、
その中でどんなものを選んで自分で出したお金をより大きく増やしていけるかっていうことで、将来大きく違ってくるかと思うんですけれども、
はい、
特に自営業フリーランスの方はですね、この制度を利用すると毎月、自分で上限はありますけれども、掛け金が何万円とかできるわけなんですが、その掛け金が全額所得控除っていうことになるんですね、ですから自分の儲けとか売上からその掛け金、例えば毎月1万円ずつやっていたら年間で12万円分を引いてくれるっていうことなんですね、
はい、
だから税金を計算する元となる所得が少なくなるということになるので、所得税や住民税の軽減ができるっていうことになるんですね、
はい、
それから運用の収益が全て非課税になるっていう特典があるんですね、もし儲けが出たり、株式でいうと配当金が出たりしたら、それから 20.315% 引かれたものが手元に残るってことなんですが、それらが非課税になる、それが個人型確定拠出年金かけている間ずっと続くということなので、もし30歳で始められたとしたら、それが60歳まで続くとしたら、30年間そういう恩恵を被れるってことはとてもすごいことだと思います、
丸々手に入るというのが一番大きいですよね。
そうですね、はい、それからですね、受け取る時もですね、1500万円までは非課税となるっていう制度も今はあるんですね、退職金などと同じような課税にと同じようにするっていうような感じですね、だけどこれは老後豊かにするための目的っていうことなので、原則60歳までは引き出しができないんです。そうなんです。
ここはやっぱりミソですね。
ミソなんですね、はい、ですから働き方ですよね、ずっと自営業フリーランスか、それともどんな年金制度にある会社に企業に勤めているか、将来ね、また仕事の仕方が変わるとしたら、これを持っていけるとは思うんですけれども、その時の手続きをきちんとするっていうようなことも大事ですし、
はい、
働き方によってどの年金制度が使えるかっていうのもちょっと変わってくるかと思うので、そういうことはね、ちゃんとまめにその都度チェックしておく必要があります、
はい、ちなみにこれ個人型が適用でないっていう職種の方もいらっしゃるんですよね。
そうなんですね、公務員の方ですとか、
はい、
専業主婦の方ですね、専業主婦は第三号被保険者といいまして、国民年金も払ってないけどもらえるっていう、すごく恵まれた立場にあるんですけれども、公務員の方たちも他の会社員に比べたら年金が手厚かった今まではっていうのがあるので、この方たちは今まで個人型確定拠出年金には入れないよって言われてたんですが、少しだけでも上乗せができるっていうような法案が、審議中ですので、
はい、
いずれ成立して公務員の方も専業主婦の方も個人型確定拠出年金入ることができるようになるんじゃないかと思います、そうやって、国民全員が、老後に向けての準備をしてくださいねっていうことですね。
本当ですね、
はい、その他にですね、2014年から始まった日本に住む20歳以上の方が対象となるNISAっていうのは、これは全ての人がほとんどできるっていうことですので、これも合わせて老後の準備を今から始めてほしいと思います。
はい、いろいろとタイプがありますので、しっかりと皆さん見比べて上手に使ってみてください。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの横山純子さんでした。